ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどなたですか？
はい、今日はですね、尼崎スポーツの森から上田勘定さんに来ていただいてます。
はい、上田さんこんにちは。
はじめまして、こんにちは、
よろしくお願いいたします。そう、ここでは実ははじめましてなんですがイベントなどで何度かお世話になっております。今までね、今里さんにねずっと来ていただいてましたけれども、はい、だからラジオは初めてですか？
初めてですね。
ああ、はい、そうなんですね。じゃあ自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、セントラルスポーツ株式会社、尼崎スポーツの森の上田でございます。4月より運営を、スタートいたしました。皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。4月から運営をスタートしたっていうのは、今までちょっと経営は違ってたんですよね？
あ、そうですね、はい、うんうんうん、新たにあのセンタースポーツが受託しまして、
はい、
しました。
はい、そっかそっか。でももう早速ちょっとイベントなどで2回ほどご一緒させていただいた形ですね。
はい、そうですね、
7月と10月かな。はい、はいはい、また改めてこれからもよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、その10月と今言いましたけれども、尼崎スポーツの森では先月10月15日に阪神南ふれあいスポーツフェスタ2023が開催されましたけれども、はい、私はそれで司会をさせてもらったのでお世話になりましたっていう話をしたんですけれどもね、
はい、
あの会場がすごく広くていろんなスポーツが行われていましたよね。なので私司会者だったんですけれども、その他の会場の様子がわからなかったんですよ。どんな感じだったんですか？
そうですね、あの、うん、今回もいろんなイベントを実施いたしましたが、うん、出場者、来館者一番多かったのは、子供ラグビーですね。
は
い、うん、幼稚園から小学校6年生まで850人ほどのお子様が集まりまして、はい、各年齢別に対抗戦を行いました。
うん、
あと、あのフットサル大会も子供から大人まで参加してくれましたし、うん、あのヴィッセル神戸のコーチによる子ども対象のサッカー教室も行い、
うん、
こちらは200人近くの方に参加して大変盛り上がりました。
そうだったんですね、うん、いやだから私はあの基本的にはステージイベントの司会をさせてもらってたわけなんですけれども、広い敷地でところどころでスポーツが行われていて、はい、でも本当にたくさんの方が来られたなとは思ってはいたんですけれどもね、どこも盛り上がっていたようですね。
はい、
ただ外暑かったですね、あの日ね。
そうですね、暑かったですね。
焼けました。
はい、
他にはどんなのがあったか教えてください。
まあ、暑かったんですけども、うん、あのアイススケート場もありまして、うんうんうん、そちらの あのフィギュアスケート、
はい
はい、兵庫県民スポーツ大会、
うん、
ノービス、
うん、
ジュニア、シニア、それぞれのカテゴリーで、実施しました。はい、でまたあのプールではですね、水泳リレーマラソンをやりましたし、なんといっても今回は、
うん、
アートスティックスイミング選手でリオオリンピックのデュエットチームともに銅メダル、
うん、
ソロでは世界水泳2大会連覇の乾友紀子選手、
うん、
と、井村雅代コーチのトークショーがとても良かったですね。
良かったですね。私まさに司会をさせていただいたんですけれども、はい、すごいいい話いっぱい聞かせていただきましたね。
そうですね、
は
い、まあ、う
ん、
トークショーの他にですね、
うん、
乾選手の迫力のある演技も見せていただきましたし、
うんうんうん、
あのその後ですね、
うん、
引退発表があ
って、
はい、
うんうん、
もうひょっとしたらあれが最後の演技になったんじゃないかなって思ってます。
確かにそうです。私もびっくりしました。そのイベントが終わった何日か後にね、そういう発表がありましたので、はい、貴重なもの見せていただいたなっていう感じなんですけれども、あとはね、あのいろいろお話聞かせてもらったのはプライベートの話なんかもね聞かせてもらってびっくりしたのが、はい、あの、まあ、食生活すごく気をつけていられるという話はしてましたけれども、実はつけ麺が好きなんですとかね。
あ、そうですね
なんかそういう一面も見られてすごく良かったですし、
は
い、
女の子らしい感じ
ね、はい、あとはあのやっぱ井村 コーチとの絆、はい、うんうん、すごく感じました。まあ、井村コーチってこうテレビで映っている感じからすると、うん、すごく怖いかなっていうイメージだったりもしたんですけれども、すごい気さくな方でね。
そうですね、
うん、楽しいトークでしたけれども、うん、まあ、しかしあの厳しい練習ね、一緒に乗り越えてきたこう二人三脚でやってこられたっていうその井村コーチの愛がね、ところどころに感じられましたし、
そうですね、
うん、本当に素敵なトークショーでしたね、
はい、
金メダルも見せてもらいましたよね私たち。
あ、そうですね、感動しましたね
小坂さん金メダル見たんですよ。
です、ね、
いいでしょ、いいでしょ、
見たかったんです
けど、ね、2個並んでました。
そうなんです、2つぶら下げてね登場してくださいましたのでね、はい、本当に感動のトークショーでございました、うん、いやでも本当にね貴重な体験させていただきましたけれども、あとはその野地菊広場でのステージイベントの方も盛り上がっていましたが、はい、どんな感じだったかちょっと改めて振り返ってみましょうか館長。
そうですね、うん、あのステージイベントの方では、出演者来館者合わせてだいたい1200名近くの方がご参加いただきました。
そんなに来られてたんですね、
はい、
うんうん、
でステージはですね、
うん、
あのチアリーディングや、うん、空手、
うん、
モダンバレー、
うん、
和太鼓などのパフォーマンスの他にですね、
うん、
尼崎出身のアマユーズさんにも盛り上げていただきました、
うん、
はい、それからあの恒例 の, あのビンゴ大会、
うん、
今年も、大いに盛り上がりましたね。
うん、これまでのイベントの状況っていうのは前回の、まあ、はい、例えば今里さんからとか聞いてらしたわけですよね。
そうですね、
どんな感じだったかって言って、
はい、もう一番盛り上がるのはビンゴ大会だって言ってました
です、そうです、まさにそうでした、
はい、
上田さんは今年初めてご覧になって、はい、率直な感想いかがでしたでしょうか。
そうですね、あの、うん、たくさんの方がですね集まっていただいて、うん、まあ、喜んでいるのがもう 目の当たりにしてですね、
うん、
もうこれ非常にやりがいがあるイベントだなというふうに感じました。
うん、そうですよね、はい、で今言ってくださったようにいろんなねジャンルのステージ、まあ、チアリーディングに空手、モダンバレーに和太鼓などなどということだったんですけれども、私あの和太鼓を体験させていただいたんですよ。
あ、
はい、叩かせてもらったんですけどすごい気持ちよかったです、うん、あれも大人気で、うん、なんかあの 3回ぐらい繰り返しやって3セットぐらい希望者が多かったんですよ、はい、だからあの多分本当は1回ぐらいで終わる予定だったのかもしれないんですけど、おかわりおかわりみたいな感じで次々に子供も大人も一緒にね和太鼓楽しんでましたけれどもね、
う
ん、
そうですね、
あとはアマユーズのユーミンと一緒にビンゴゲーム大会は盛り上げさせていただきましたけれども、私たちも楽しかった。豪華賞品なんですよねこれ毎年。
はい、そうですね
私も当たりたかったです
じゃあ来年はぜひ、
うん、そうですね、
はい、
さあ他にもなんかマラソンの選手もねいらっしゃいましたよね。
ああ、そうですね、
うんうん、
あの西宮出身で、
うん、
北京オリンピック女子マラソンにあの出場された、
うん、
中村ゆりかさんにも、
はい、
ランニングクリニックをしていただきまして、その後はあのリレーマラソンも実施いたしました。
そう、そのリレーマラソンの模様はね、私もちょっとあのステージで司会してたもんですけど全然どんな風にやってるのかがわからなかったんですけれども、うん、なんか阪神南県民センターからも参加されたということですが、小坂さん。
そうですね、あの、うん、基本的には若手の職員を中心に、まあ、チームを組みまして、うん、まあ、若干若手とはちょっと呼びにくい職員もいましたけども、まあ、そういうの職員も交えて、まあ、参加させてもらいました
、はい、小坂さんなんで出らんかったんですか。
私はちょっと地元のサッカーチームの
人だ
ったんでちょっと行けなかったんですけども、
うん、はい、でも走ろうと思えばきっと早いでしょ、サッカーやって
る。走るの嫌いなんです
よ。でもサッカーずっと走ってるじゃないですか。
キーパーですから。
そうか。いやでも上田さん一遍ちょっと小坂さんにもね、
そうですね、
なんかサッカー教室的なこととかね、
はい、あのぜひコーチで来ていただいたらと思います、は
い、いや本当ですね。でも、はい、あのリレーマラソン熱かったと思いますけれどもね、職員の皆さんも本当にお疲れ様でした、うん、あとは県民センターさんブース出してらっしゃって、あの災害時に ね、はい、必要な備蓄品の、うん、はい、もらいましたよ。
あ、はい、
はい、5年ぐらい持つみたいな。
そうですね、うん、私ももらいました、
ね、まだいただいてないんですけれどもね、あの食べてみたいなと思っております、まあ、そんなこんなでね非常に盛り上がったお祭りイベントでしたけれどもね、たくさんの方にお越しいただきました。本当にどうもありがとうございました、
はい、
ちなみにトータルで何名ぐらいになったんですか。
そうですね、うん、あの数々のイベントでトータルは来館者も全て合わせて6572名、うん
すごい、
多くの方に参加いただきました、ありがとうございます。
素晴らしいですね、はい、もういつの間にやらそんなにたくさんの皆さん方にお越しをいただいてたんですね、ありがとうございました、はい、また来年も今から楽しみですね、そうですね、
はい、
どうでしょう、来年またちょっと違う趣向ということとか、またスポーツの競技増やすとか、はい、いろいろ考えてらっしゃったりもするんですか。
そうですね、あのここではちょっとまだ伏せときますけども、今年よりも来年の方が面白くなるように、ちょっといろいろ企画を今から練っておりますので、
もう今
年ぜひ、はい、参加してください。
十分楽しかったけどもっとパワーアップしちゃう、
はい、
わ
ぜひ
楽しみです。いや、ということでね、ぜひ来年もね、阪神南ふれあいスポーツフェスタ2023、だから来年は2024になるわけですけれども ね、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
さあ上田さん、今日ね初めてここお越しいただきましたけれども、
はい、
尼崎スポーツの森では今回のスポーツフェスタの他にもいろんなイベントをされてますし、施設として特に特徴的なことがありましたら改めて教えてください、
うん、はい、国際公認の 50m の室内プール、
うん、
あと国内公認の 25m の室内プールと2つのプールがありまして、
うんうんうん、
冬季ですね、50メートルの室内プールが実はあの国際規格のアイススケートリンクに転換しております。
うーん、
一般車だけでなくてですね、
うん、
競技会場として利用されているのが特徴の一つです。
うーん、そうですよね、はい、これすごいですよね、だからプールをアイススケートリンクにということですけれども、そのなんか作り方みたいなのも前今里さんに教えてもらいましたよねあ、すごいシステムだなっていうのは、
そうですね、
覚えてますし、衝撃的でしたけれども、うん、はい、もうあれですか、もうスケートの方も始まっているんですよね。最後に一言ちょっと PR も含めてお願いいたします。
はい、そうですね、今年もアイススケートのシーズンが始まりまして、尼崎スポーツ森ではすでにあの10月からアイススケートリンクの営業が始まってます、
うん、はい、
この冬の、レクレーションとしてファミリーやお友達ともぜひお越しいただければと思います。
はい、10月何日から始まってるんですか。
10月の1日です。
あ、早い、まあ、大体でもそんなもんなんですかね、はい、
そうですね、
スタートするのはね、
は
い、今年はなんかもう最後の最後までついこの間まで暑かったですから、はい、なんかちょっと不思議な、
あ、そうですね、
感じだったと思いますけれどもね、はい、逆に涼しめるみたいなところもあったのかな、うん、
快適です今は、は
い、スケートは何月ぐらいまででしたっけ。
3月の末までは、
うん、はい、
営業予定しております。
わかりました、はい、皆さんぜひ尼崎スポーツの森にお越しください。上田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では小坂さん、最後に一言お願いいたします。
はい、私からは、アニアンクラブフォトコンテスト2023についてご案内させていただきます。
はい、
阪神南地域の尼崎、西宮、芦屋の、3市内にたくさんある魅力的なスポットを、阪神南地域の方はもちろん、地域外の方にも知ってもらおうということで、発信していこうということで、今回2つのテーマを設けまして、皆さんから素敵な写真を募集しています。
うん、
テーマの1つ目が阪神南地域のベイエリアの魅力を伝える1枚ということで、うん、レジャーですとかマリンスポーツのある風景などを、3市内のベイエリアの魅力を伝える写真をですね、からテーマの2つ目が あなたのベストスポット2023、
うん、
でこちらは3市内のベイエリア以外のスポットで撮影した、うん、あなたのベストスポットを募集しています。
うん、
ただ2つのテーマの写真はいずれも、2023年今年の1月1日以降に撮影されたもので、
はい、
他の、ね、コンテストとかに、未発表のものに限られますのでご注意ください。
はい、
応募方法ですけれども、アニアンクラブのウェブサイトまたは郵送インスタグラムから応募できます。
はい、
インスタグラムではハッシュタグのハッシュタグアニアンまたはハッシュタグアニアンフォトをつけて投稿することで、気軽に応募ができます。
はい、
応募の締め切りは令和6年1月12日の金曜日までとなっておりますので、
はい、
まだまだ応募できる状況ですので、いろんな、写真をたくさん撮っていただいて、これだという一枚を応募してください。
はい、
優秀な作品につきましては、当然表彰することとしておりまして、
うん、
テーマ1のベイエリアの魅力の部門では、金賞銀賞銅賞を、各1名ずつ表彰しまして、副賞としましては金賞に3万円分、
うん、
銀賞には2万円分、
うん、
銅賞には1万円分の、それぞれ商品券を贈呈します。
やった
ー。テーマ2のあなたのベストスポットの部門では3名の方に1万円の商品券を贈呈します。
はい、
ただ いずれも高校生以下の方が受賞された場合には、うん、まあ、商品券じゃなく、まあ、図書カードに変わりますので、はい、ご利用ください。
わかりました。
まだそれと別に、まあ、テーマ 1,2 にかかわらず、うん、全ての中学生高校生の応募者の中から、うん、中高生部門賞としまして1名の方に図書カード1万円分を贈呈しますので、まあ、そういう中高生の方ですね、若い方からの、はい、たくさんの応募をお待ちしております。
はい。
でこのホットコンテストに関するお問い合わせなんですけれども、うん、アニアンクラブ運営事務局、電話が06-6365-1510 06-6365-1510 までお問い合わせください。
はい。
このホットコンテストでは、まあ、阪神南地域の魅力が伝わる写真を募集していますので、これを機に地域の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。
はい。
たくさんのご応募をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
ぜひご応募ください。はい、ちなみに私一回出したことあるっちゃけど残念でした。
残念でした。今年もぜひ応募してください。
わかりました。皆さんもぜひ
立命で出したらいけるかも。
なんで、本当にそんな忖度ダメですよね。
ダメですね。はい、
はいはい、ということでぜひ皆さんもご応募ください、はい。今日は尼崎スポーツの森から上田館長に、そして阪神南県民センターから小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですのでぜひお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。